実学マーケティングビジネス&アクションへようこそ。講師の神田正則です。今回洋書トライアスロンをお届けいたします。いや今回もまたいい本ご紹介できちゃうな。著者がですねマーカス・シェリダンさんです。この名前を聞いてですねピンとくる方は相当勉強してらっしゃいますね。そうです、2016年この洋書トライアスロンに取り上げられました They Ask You Answer という本と同じ著者でいらっしゃいますね。今世界一シンプルな増客マシーンの作り方というタイトルでですね私の方が簡約出版しております。名著でございます。その名著をお書きになった著者がですね今回全く違った切り口で新刊を出してきました。 The Visual Sale 映像のセールスだということなんですね。副題が How to use video to explode sales Drive marketing and grow your business in a virtual world ということで、どうやってビデオを使って売上を爆発させマーケティングを駆動させそしてバーチャル世界であなたのビジネスを成長させるかと、そういう本でございますね。こちら大変タイムリーかつ今すぐ使えるアイディアの宝庫なので、これ翻訳待っているとなかなか遅くなってしまうと思いますね。なので洋書お買い上げになるか、もしくはですね、著者が運営するサイトがございます。www.thevisualsale.com ですね。thevisualsale.com ですね。thevisualsale.com ですね。www.thevisualsale.com ですね。こちらの方、ご参照いただきますと、トレーニングビデオだとかテンプレートとかが山ほどあります。なので、こちらの方もご参照ください。では、前半ですね、この本、ざっと紹介いたしまして、後半、どのように、この、ノウハウを日本で使えるかという話をしていきましょう。さてですね、このマーカスさんによりますと、購入プロセスの基幹部分はもうすでに映像に置き換わっている。今さらりと言いましたが、これ非常に衝撃的な意見でございますね。購入プロセスの基幹部分はほぼもう映像に変わってる。本当かなっていうふうに思うんですが、実際シスコ社のね、調査によりますと、2017年までにトラフィックですねの 75% が映像経由であったと。それから2022年までに約 82% がですね映像からトラフィックが来るぞと、そういう調査結果を出してます。なので先ほどの表現、購入プロセスの基幹部分ほとんどがですねこれもう映像に置き換わってるんですね。このインパクトは私コピーライターの専門家としてはですね大変衝撃的な結果でございますね。どういうことか、だって映像になっちゃうんだから。まあとはいうもののその映像のシナリオを作るのはコピーですから、基本的にはまたコピーライターの需要が増えるなとは私は思ってるんですが、さておきまして、なので要は映像であると。会社の中に動画制作部を作んないと話にならない時代が来ましたよと、というのが彼の提言でございますね。で、彼はこの本の中でもう今日から実施できるアイディア、それがベストなアイディアだという哲学のもとにですね、極めて実用的なノウハウを多数ですね、惜しげもなく書いてくださっております。それでですね、実際にこのマーカスさんは以前はプール施工会社に勤めていたわけですね。グラスファイバープールですね。そして、まあ前著、They Ask You Answer ではですね、お客さんからの質問、すべての質問に対して嘘偽りなく、隠すことなく、誠実に答えていたら、セールス売上が爆発したと、そのメカニズムをですね、前著で詳細に公開いたしました。まあ、本当にいい本でしたね。そして、その時、実際には映像も始めていたわけですね。そしたらどんなことが起こったか、これが衝撃的だったわけです。彼にとっては。というのは、以前は彼はプールガイだったんですね。プールのセールスマンだと。そういうふうに言われてたんですね。ところが、これがビデオをやり始めてから、映像をやり始めてからですね、まずはピンポーンとドアベルを押しますとですね、子供の反応が違ったって言うんですね。で、これはどういう反応だったかというと、以前はプールガイで売り込み来たっていう感じだったんですけど、子供がですね、Mom, Dad, the guy on the video is here! というふうに、喜んで答えるというね。これ、 お父さんお母さん、お母さんお父さん、ビデオの、お兄さんが来てるよっていう、喜んでいくわけですね。それでびっくりしたわけですね。そして、単純にプールの営業マンではなくなったということなんですね。で、その後ですよ、ほどなくするとまた対応が変わってですね、彼は驚いたわけですね。なんて子供が答えたかというとね、Ma'am, Dad, Marcus from the video is here! ということで、マーカスさんが来たよって、ビデオの。というふうに言われて、これとんでもないことが起こってるぞということに、彼は自覚したわけです。いや、これはですね、すごいことですね。やっぱこの違いに感動するというか、この違いを把握できる。それがどういう意味なのかというのを、マーケティング及びセールスのコンテクストで翻訳できるこのマーカスさんというのは本当本質的だなというふうに僕は思いますね。そしてですね、多くの会社、映像を作るといった場合には、私たちについてっていうセクションに入れる映像から作りたがるんですね。まあ、私も例外ではないですけれども、要は会社説明についてのビデオを作ってしまうんですね。しかし、それは実は違うと。実際には何が重要なのかというと、お客さんの共通の恐れに対してしっかりと答える、そういったコンテンツが必要だ。すなわち、clearly answer buyer question。購買者の質問に明確に答える、そういった映像コンテンツが必要なんだよっていうことですね。で、これは前著から同じモチーフで一貫性を持って彼が伝えていることですね。そして、また、重要なことというのは、8割のビデオというものは、8割ビデオって彼は言ってるんですけども、この彼が作るべきコンテンツというのは何かというと、今、顧客サポート部門の人に聞けば、ほとんど入ってくる質問の8割は、繰り返し繰り返し同じ質問だよって言うと思うんです。その繰り返し聞かれる8割の質問に答える、そういったビデオを作りましょうっていうことなんですね。で、なので、具体的には、ブレインストーミングをしてですね、一番重要な商品またはサービスについてブレインストーミングしましょう。そしてその一番重要だと思う商品サービスカテゴリーに関して8割入ってくる質問に対して答えをね、録音する。だいたいですね、7本ぐらい作れって言うんですね。その8割繰り返し繰り返し入ってくる質問というものは、その質問のトップ10をまずは書き出せって言うんですね。で、トップ10を書き出した後に、そのリストをですね、10から7に減らせと。そして7に減らした質問に対する答えを映像で収録してくださいよということなんですね。そしてこの7つの質問に対して答えを一個一個収録いたしまして、それをガチャッと統合するんです。それが一つのビデオになります。それを8割ビデオと彼は言ってるんですね。すなわち8割の質問にお答えする一つのビデオということで、8割ビデオなわけですね。そしてその8割ビデオをお客さんのアポ、初回アポで訪問する前に見ていただくようにお願いするということなんです。見ていただくようにお願いする。それでかなりの仕事が成し遂げられるというんですね。で、こういった、8割ビデオを作った場合に、では見てくれるのかと、お客さんはと、そんな見てくれないでしょうっていうふうに言うわけですが、なぜか見てくれない理由がありまして、それはその8割ビデオの紹介の仕方があまりにも稚拙なんですね。例えばどういうことか、私たちのウェブサイトに素晴らしいビデオがありますので、お時間があるときにその何本かご覧になっていただくとありがたいです。できれば次のミーティングまで見てね。これだと見ないんですね。このシェリダンさんは言ってるのは、常に誠実であれ、常にパーソナルであれということを言ってますね。だから例えばビデオを紹介するときにもこのような表現になるわけです。ジョーンズさん、私たちが次回、商品についてお打ち合わせするときにですね、あなたの時間を一刻も無駄にしないということがいかに重要かというの 私は理解しております。それだけじゃなくて、購入をご検討する際に失敗したくないというふうに感じてらっしゃることは、あながち間違ってはいないでしょう。共通の購買に関する間違いというのがありまして、あなたがその間違いを犯さないようにするために、私たちは映像を作りまして、トップ7つのですね、質問、それからご関心事項にお答えしております。このビデオを見ることによって、時間、節約することができますし、お金も、そして節約することもできますし、また、潜在的なですね、購入における間違いから生じるストレスをですね、削減することが可能です。そして、私たちの時間がですね、もっと生産的になって効果的になります。なので、この金曜日の私たちのミーティングの前にですね、このビデオを見るお時間をお取りいただけますでしょうか。まあ、このように、誠意を尽くして表現していくわけですね。そうすると確かにこの表現というのはとてもとてもパーソナルで誠実なので、これはやはりね、あ、じゃあ見ていこうかということになりますよね。そしてですね、その例えばビデオがあるよっていうことを紹介する際に、どういった件名で紹介するかということなんですが、悪い件名というのが何か。例えばね、プールの購入者の場合、ダイビングボードを持つのが間違いなわけっていうふうに、言う場合ありますね。これが例えばブログのタイトルでも考えてもいいと思うんですね。映像のタイトルとしても、ダイビングボードを持つのが間違いなわけ。まあ、確かにこれ、目を引きますね。ダイビングボードを持たない方がいいんだって、いうふうに思います。しかしですね、これだと、どちらかというと、自分の意見を表明しているわけですね。それよりも、お客さんが頭の中でしている質問をですね、それをしっかり文字化する。その方がいいわけですね。例えばどういうことかというと、ダイビングボードを持つっていうのは、私にとって正しい選択、私にとって、そして家族にとって、いいことなの？正しいことなの？このようにした方が、偏りがない。そして、偏りなくね、どちらの観点もプラスマイナスを踏まえた上での、合理的な意見ということを伝えることができるわけですね。ですから、ダイビングボードを備えるのが間違いなわけっていうと、もう意見、一方的な意見になってしまいます。それに対して、ダイビングボードを備えるのは私と家族にとっていいことなのかと。そのように、お客さんのすでに頭の中にある質問をそのまま文字化してあげるということがいいということなんですね。まあ、ビデオにはいろいろな形式がございます。先ほどの thevisualsale.com を見ますとですね、結構綺麗に編集されたビデオがあるんですけども、シェルタンさん自身は出さないよりは出した方がマシというふうに言ってます。トーキングヘッドスタイルという、そういった表現があります。トーキングヘッドスタイルっていうのは、要はカメラの前に立ってですね、そのまま頭だけが喋ってるという、それで何の編集もないような撮りっぱなしのものですが、それでも出さないよりは出した方がいいという、そういった意見です。さらにですね、非常に面白いビデオの使い方があります。自己紹介ビデオですね。これを撮れって言うんですね。自己紹介ビデオというのは一体何かというと、メールを送りする際の署名欄にこのビデオをつけるんですね。で、このビデオというのは自分の仕事の担当と、それからなぜこの仕事を選んだのかということと、仕事をしてない時には自分は何をやっているのかというような、そんなような内容だっていうんですね。だいたい時間としては90秒から120秒ということになります。これがね、強力なんですね。まあ、これは想像してみていただくと分かると思いますけど、例えば、自分の担当営業マンがどういう人かっていうのは、やっぱ知りたいところでございますよね。そしたらば、1分ぐらいの、このバイオビデオ、自己紹介ビデオを見るのは、結構当たり前じゃないかなと思うんですね。そこで、この会社では何をするのか。これは、自分の仕事を、しっかりと定義づけられていないと答えられないですよね。逆に言えばこれが答えられるということになると、自分のこの会社における役割が分かったってことですよね。そして、なぜこの仕事を選んだのか。これについても自分で自分の言葉で発言し、それをお客様に聞いていただくことですね。ということは、自分が選んだということは、この 仕事に誇りを持たざるを得ないんですね。そして仕事をしてない時には一体何をするのか。これで自分の人となりというのがお客さんにも伝わる。なので、これは単純に売り手対買い手の関係ではなく、ね、友人関係という、そういった橋渡しすらもできるビデオになりますね。非常にこれは効果的だというふうに思いますね。それから先ほどのバイオビデオというのの名前がついています。バイオビデオですね。自己紹介ビデオのことをバイオビデオと言っています。それからフィットビデオというのがあるんですね。フィットビデオというのは、この商品サービスがぴったりのお客は誰ということについて説明したビデオをこのフィットビデオっていうんですね。例えば、どういうことかというと、ファイバーグラス製のプールについて、このビデオというのはどういうような内容になるのかというと、こんな内容ですね。ファイバーグラス製のプールは、私にとっていいプールなのかどうか、そのように考えていらっしゃると思います。素晴らしい質問です。そして、その質問は重要な質問でもあります。それはなぜかというと、あなた自身がその決断をされたら、一回行ったらば、もうプールは地面の中に作られてしまうわけですから、覆すことができないからです。そして、他のタイプのプールと同じように、ファイバーグラス製のプールは、プロコン、プラスとマイナス、ね、長所と短所がございます。例えばですね、プールの、この型はですね、残念ながら16フィートよりも、幅広くすることはできませんし、40フィートよりも長くすることもできないんですね。ですから、これは明確にサイズの寸法の制限があるんです。それはどうしてかというと、この製造プロセスに、やはり、枚成形の工程があるわけなので、残念ながら、プールの形やサイズや、また深さというものをカスタマイズすることができないんですね。ですから、まあ、我々の提供する選択肢の中からお選びいただく必要があります。しかし、もし、あなたがですね、メンテナンスが非常に簡単なプール、しかもサイズがですね、16フィート、そして40フィートの中に収まるのであれば、これはあなたのニーズにとってぴったりですよと、そのように表現していくわけですね。これとても分かりやすいんではないかなというふうに思いますね。要は自分たちの、プールがどういう人には当てはまらないよということを言うことによってぴったりの人には、ああここにようやく探していたものがあるというふうな感想を持っていただけるわけですね。それから次に今まで紹介したバイオビデオ、フィットビデオ、カスタマージャーニービデオズというのがあるんですね。これがまたどういうビデオかというと、お客様の声ですね。お客様の声。これはどういう内容かというと、ステージ1、第1幕はですね、お客様に問題があった。必要性が。ストレス、心配事、関心事項。こういうものがあったよと。ステージ2は、この問題をどのように改善したかと。ステージ3。それは、今どういう状況で、あなたの会社、すなわち、そうですね。あなたのマーケティング、あなたが今マーケティングをしている商品のおかげでこの問題が消え去ったよっていう。ビフォーアンドアフターですね。これをお客様の声を通じて言うというのが、これは非常に重要だということになります。さらにですね、このようなビデオというのは、エピソードビデオというのがありましてですね。エピソードビデオというのは一体何かというと、あなたの商品サービスについて詳しく学べるようになっているようなエピソードね。次から次へとシリーズ化されているビデオですね。このようなビデオを持つと非常にこれはとにかくまあ強力だ。しかもこれね、分野が絞るとですね、またこれ強力なんですね。この事例としましてですね、どういうのがあるかというと、クレーンですね。あの工事現場のクレーン。これをどのように使えばいいのかというので、The Rigging Professor という、そういったタイトルをつけた。いわゆる工事現場のプロみたいなね、工事現場教授みたいなところで、このクレーンをどのように使うかとか、それから溶接をどのようにしたらいいかみたいなことが、すごくかっこよく映ってる映像シリーズがありました。ご紹介されておりましたね。それがまた大ブレイクでございましてですね。まあ、すごい効果的な映像の使い方でしたね。それから、あとは、 マシンラーニング、機械学習と AI についての、これについてもシリーズ、これについて学ぶというシリーズ動画を公開しています、ルシッドワークスという会社がございますが、これも映像を非常によく使って、難しい概念をですね、わかりやすく説明しておりました。そしてですね、次の事例なんですが、マルケトですね。マーケティングオートメーション会社のマルケトさんですが、そちらの事例が出ております。それは何かというとね、Watch a demo, see for yourself, take a tour, see our service in action. こういった CTA、申し込みボタンを用意したんですね。今までは、デモに申し込むというところで、申し込むとフォーム、自分たちの名刺とか肩書きを入れてですね、セールススタッフから電話が来るのを待つというのが今までのプロセスだったんですね。ところがそれをですね、改善しました。ワッチャデモということで、デモを見る。それから、あなた自身で確認してください。See for yourself とか、Take a tour、ツアーに参加してくださいとか、See our service in action。私たちがどのように、サービスを提供しているかをご覧ください。ということで、もう、セルフサービス。で、勝手に見てよっていう風にやったんですね。そして、4 minutes デモ、4分間のデモというようなタイトルもつけましてですね、セルフサービスのデモツアーというのを用意したんです。そうしましたところですね、コンバージョンがどのぐらい上がったと思いますか ?1103%。1103% っていうのは、これは何倍ですかっていうことなんですけど、10倍ということですかね。のぐらいコンバージョンが上がった。売上がそれでボーン上がったわけですよね。だからこれとんでもないことですね。なので、結構今までセールススタッフが対応していたことをビデオに置き換えられたということですよね。それから、ランディングページで、例えば PDF をダウンロードするという、そういったリードを集める方法ございますよね。その際に、PDF の表紙の横にですね、著者、仮に著者がジェシーだとしますよね。著者の映像を入れておくんですね。で、著者はそれをクリックするの何て言うかというと、こんにちは、私ジェシーですよって、ね、そうなんですよ。本当のジェシーですよ。このガイドを書いた、私でありまして、もうそれはもうこのガイドでは、最新のリサーチに基づいた新しいアイディアがもうたくさん溢れておりますので、これが、あなたにお役立ちになることを私は心から楽しみにしてますよ、みたいな。そういうようなことを言うとですね、それでですね、ものすごい、やっぱりコンバージョンが上がった。150% ね。正確に言いますね。このアベレージコンバージョンリフト、だいたいコンバージョン率が 80% 上がりましてですね、なおかつ、フォームに記入した人が 1.5 倍、150% ということになりますね。そしてまたこのようなホワイトペーパーを差し上げるときにも Watch One Minute Summary ということで1分間のサマリーをご覧くださいということで映像化しますとですね、それも非常に反応が高いということになります。それからですね、これは学校関係のマーケティングですけども、ある学校がですね、合格通知を出して入学したとしても、それからキャンセルというのが相次ぐわけなんですが、その時にですね、パーソナライズドウェルカムビデオというものを出したんですね。で、名前を呼びかけましてですね、そしておめでとうということで、この一人一人の合格者に対して、パーソナライズ、個人的な呼びかけをしたですね、ビデオを送ったんですね。そして学校に入るとどんなことが期待できるかという映像を送ったわけですが、その結果がものすごくてですね、新しい学生が8000人いたにもかかわらずですね、実際に、見られた人が1万5000、それから4000ものレビューがですね、オンラインに寄せられたということなんですね。これどういうことか、生徒よりも多い人数、すなわち生徒が友達にですね、それを自慢したり、そして友達もそれを見て、おめでとうおめでとうっていうふうに言い合っているわけですね。さらに、顧客との関係性を築くために、 おめでとうビデオというものを顧客に送る。例えば顧客がですね、IPO しましたとかですね、周年記念ということになると、画面のこちら側で社員が集まりましてですね、おめでとうっていうようなことをやると、それでも向こうがものすごく喜んでくださるというようなことが書いてあります。で、こういうように、ありとあらゆる観点で映像は使えるようになったので、もうインハウス制作部隊を会社の中に持たないとダメですねっていう、そういうことを言っているわけですね。そしてこの採用のノウハウまで、こちらの方に書かれている。まあ採用の時に聞くね、質問を事例として、この本の中では、書いてございます。まあこのあたりはね、日本の慣習を踏まえてお考えいただきたいと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ私はですね、この本を読みまして、これ確かだと。グーテンベルクの印刷、技術がですね、14世紀、15世紀、に開発されまして、それから約ね、600年、から700年ぐらい経ってるのかな。で、今、同じような変革が僕は来てると思います。なので、5G という通信速度になってきますと、本当に全てのコミュニケーションが動画になるぞというふうに思います。そのぐらいのインパクトがあるんではないか。例えば小学生、中学生、高校生、大学生、もう全ての若い人たちがですね、ほぼほぼ暇さえあれば YouTube 見てます。ですね。それが小学校から当たり前だった子たちがですね、中学校、高校になったらどうなるのか。そして働くようになったらどうなるのか。文字読むところではございません。もうほぼほぼ動画でしょう。それも恐ろしくスピーディーに動画処理を頭の中でやるんではないかというふうに思いますね。これ悪いことなのか。知性が落ちるんじゃないか。僕は逆だと思いますね。今までどちらかというと通信速度が遅かったために我々の知性の発達の仕方というのは文字情報とそれからまあ音声情報これに限られてたわけですね。特に文字情報でしょう。文字が読めなければそこでいい学校に行けなかった。これが現実です。なので読書障害のお子さんたちは大変苦労してきたわけですね。ところがですよ、この視覚情報、これが我々の機関的な情報処理プロセスの中に入りますとどうなるかというと、マルティプルインテリジェンスですね、多重知性、を使った知性のまあ開発ができるということになるわけです。これはですね、とんでもない社会ですね。要は今まで残念ながら学習障害だと言われてた子たちがですね、全然学習障害ではなかった。ありとあらゆる得意な固有の知性がですね、この映像によって僕は生かされていくんではないかなというふうに思いますね。だからそういった意味で今回の本はですね、素晴らしいブレイクスルーをまたこのマーケティング界、ビジネス界にね、もたらしてくれたと。いやー、感謝ですね。マーカス・セイダンさん、素晴らしい人です。2冊続けてこういった革命的な本を出されたことに心から感謝いたしますね。これはですね、ほんとタイマリーな利用が必要なので、おそらく英語で読んだ方が早いです。また thevisualsales.com ね、見ていただいて、そして、どのようなノウハウがあるのか、ぜひ、著者が提供しているサービスをですね、英語であっても購入していただくと僕は、いいんじゃないかなというふうに思いますね。私どものスタッフの方にもね、そういうものが見つけたらね、ちょっと早速購入しろよっていうふうに言いたいなというふうに思ってます。いやー、ビジネスって本当に飽きないね。最高だから飽きないって言うんだけどね。はい、ではまた次回をお楽しみに。